能楽師武田文幸の解体。日本の伝統芸能能楽、それはユネスコ無形文化遺産にも登録された我が国を代表する舞台芸術。ポッドキャスト能楽師武田文幸の解体では、観世流して方として数多くの大曲を演じてきた能楽師武田文幸が、600年以上の歴史を持つ能楽を優しく解説。能楽師として自らの経験とその思いを語ります。
今週も始まりました。志を手紙にしたため皆さんの心へ届ける武田文幸の解体、司会進行の小菅圭司です。文幸先生、宗則先生、本日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
前回の回でですね、同じ演目八島をされるということをお伺いしたんですけれど、これどういった経緯で八島を選ばれたんでしょうか。
はい、じゃよろしければ先にどうぞ。
この八島の弓流しっていうのは修羅物の小飽き特別演出の中でも本当にすごく重いと言われている、すごく難しい演出の一つと言われています。でこれともう一つ清常に恋の寝取りっていうのがありまして、これこの二つが修羅物の中でちょっと特別なものを除けば比較的重い難しい小飽きと言われていて、で一般的には清常の恋の寝取りをやってから八島の弓流しっていう順番でやるようなんですけれども、うちの父がこの八島の弓流し割と早い年齢で開いているんですけれども、その時に清常の恋の寝取りが回ってきそうだったのが、お家元、当時のご先代のお家元が、八島の弓流しっていう形にこう差し替えてくださったというか、それでもいいんじゃないのみたいな話になって、でお許しを得てやることができて、自分はもう八島の弓流しの方がやりたかったんだよと。うちの父は結局恋の寝取りはやってないんですけど。
あ、そうです、あんなに笛が得意なのに
そうやってないんですよ。
あ、そうですか。
そんな風なんですけれども、で自分としても恋の寝取りもとてもいい小書きではあるんですけれども、指定としてやりがいがあるってなると、この八島の弓流しがすごく魅力的に感じられていて、で数年前に武田の道門の会、法の会で八島をしてるんですが、それもそう遠くないうちに八島の弓流しをやりたいと思っていたから、八島をやっておきたいなっていう思いだったんですね。で、自分の会のどこかのタイミングで、やるんだったらこれかななんていうふうに思っていて、で今回選んだのがたまたま同じタイミングだったというか、はい。
質問、すみません、先ほどしてのやりがいってお言葉をお聞きしたんですけど、宗則先生が感じるとこのしてのやりがいっていう
も
の、
なんて言うんでしょうか、実際にやることもとても多いんですよね。で清常の場合は割と出てくると奥さんと少し会話を交わしてたら、もうすぐに、いわゆるこの自分の心のありようを癖前と霧の前で見せる、全体的に時間もコンパクトなんですね。あとはその声の寝取りで笛に合わせて橋がかりを出てくる様子っていうのがとても難しいところなんですけれども、でも八島の弓流しの方がお囃子とのこのバランスのやり取りですとか、前視点のところにも型があって、後視点の霧の部分にも動きがあって、で一番またこれは我々が力及ばぬところなんですけれども、前視点と後視点の間に狂言によるその那須与一の語りっていう非常に特別な演出があって、これが見た目にもとても面白いんですね。なのでお客様が見ていてもとても全体にこう満足度の高い作品なので、自分もいつかやりたいなっていう話が強くあったんです。
なるほど。
八島っていうのはだから単体の八島でもかなりの大曲なんですよ、でその小書き、その特殊演出が作るとどっちかというとさらにコンパクトになる場合も多いんですね、だから清常の場合だと寝取りがつくと、時間自体は全体では長くなんだけど、指定がやることはちょっと逆に少なくなる。八島の場合は普通の八島に加えて弓流しでやることが増えるんです。単純に言って清常と八島でもやっぱり八島の方が大スペクタクルっていう感じなんですけども、そこにさらに小書きでさらにそうなる。
そう
ですね。だから2時間近く上演時間かかるような演目なんですよね。
なるほど。三木先生は、この八島について、
僕はですね、実は酒井音春くん、それこそ同い年のね、酒井家の三男なんですけど、が一昨年酒井さんとこの会でやってて、 で実はその屋島って3段階あって、その普通の屋島、そこから次の弓流しっていうのはもうこれ自体がとてつもなく重い小書きで、そのさらに上に大事っていうね、大事って書く大事っていう小書きがあるんですけど、で宗則さんも、まあ、数年前本の書いてなさってて、僕も普通の屋島は実は高山の、あの素人会の番外のでやったんですけど、みんなね大体屋島は弓流しとか大事とかをね最初から目標にしてるケースがね多いんですよね。で実は僕はまあ一部のその同年代の人となんか話してたりした時に、やっぱりやるなら弓流しより大事やりたいよねとか言って、あの言ってたんですよ、あのこう不謹慎にもね。だけどその音春くんが一昨年弓流しをやってるのを見て、あ弓流しこれ十分面白いし、あむしろそうか、やっぱ弓流しが先っていうのは分かるなってすごい納得がいって、だからもしかするとある意味彼がやってるのを見ていいかなって思った部分もあるかもしれないですね。
あの弓流しについては宗則先生にも今お話をお伺いしたところなんですけど、文幸先生の思うところの弓流しの面白さっていうのは、はい、
まあ、これすごい専門的な話になっちゃうんで、あのちょっとリスナーの方あの眠くなっちゃうかもしれないですけど、一番最後の切りっていうね、まあ、いわゆる姉妹でやるところ、今日の修羅の敵渡そうっていうところ、そのそれはまあ最後の要するに修羅道地獄に落ちてもなお敵と戦い続けているっていう様子を見せるわけなんですが、通常の屋島だとその前に掛けりっていうのが入るんですよ。で弓流しは掛けり入るんですよ。で大事になるとその掛けりはなしになるんですよ、
はい、
でやっぱり終盤にその掛けりがあるとないで全然こう雰囲気が変わる、うん、でまあ弓流しっていうのはそもそも何のこと言ってるかっていうと、義経は源平合戦の時に海でこう弓を落としてしまって、
はい、
その弓を要するに敵に取られると、その弓を惜しむんじゃなくて、あ敵の大将の義経はあんなね、あのこんなちっちゃな弓を使ってしょぼいやつだって言われるのが松代までの恥だって言って、必死にその弓を馬を泳がせて取りに行って、それで取り戻したっていう部分を具体的にあのお囃子と型で表現するのが弓流し、
うん、
で大事はそれをさらにちょっとこうアレンジしてっていうか、より詳しい描写になるんですけどっていう感じなんですね。
そこが見どころでもあるわけですよね。ですから、
はい、宗則さんちなみにどうですか、弓流しと大事。
まあそうですね、弓流し大事の方がより写実的で面白いのは面白いんですけれども、やはりこれちょっとその先輩方に伺うと、やっぱり大事っていうのは本来はその一子相伝の、うん、まあ、いわゆるその家元の系統の方だけがなさるような、もともとはそうであったと。で確かに言われてみると、多分うちの祖父も大事ってしてないんじゃないですか、
ね、う
ん、
あ、そうかもしれない、ね、
でその世代ぐらいの人だと大事やってない人がたくさんいるというか、うん、ほとんどなさってなくて、これはあの山科八重門さんに伺ったんですけど、吉井純一さんが、うん、すいませんマニアックで、すいません、県和会かな、あのいわゆる関西の方なんですけども、関西のそういう同人会の特別な会でされたのがすごく珍しくて、ご先代のお家元がそれ貢献しに行ったのをなんか記憶にあるって言ってられたんですけど、まあだから今はあの弓流しその後大事ってこう順番がついてますけど、本来は弓流しまでだったんだろうなと、我々ができるものっていうのが、
あのなんか親父が言ってたのは、だから本当は弓流し自体がもともとね一子相伝だったって言うんですよね。だから今ちょっとワンランクずつこうちょっと寛容になったというか、だから今は弓流しはまあみんな目指していいところまでは今の時代来てる。だからこう世代がじいさんたちの時代、親父たちの時代、僕らの時代みたいなで、こうちょっとずつこうまあおおらかにねなってきてるんだと思うんですけど、だからまあそんな感じですよね。でまあ、今度宗則さんの会で僕は連れをさせていただくので、まあ、2人で共演するということになるわけで、あの先にねこう勉強させていただいて11月に行かしたいと思いますけど、
皆さんも もともとね、その文幸先生のなんかあの回をご紹介する番組だったので、もう今回は宗則先生の回に皆様足を運んでいただきたいなと思いますので、はい、本当この回以上に八島の弓流しについて詳しくなる回はないんじゃないかっていうぐらいなお話をお伺いした
と思います。不思議なもので、その酒井音晴さんで私と文幸さんと同い年の3人が、まあまあ、開いたんですけど、先輩たちがね、八島の弓流しあんまりやってないんですね。
確かにね、そうですね、
下の一番後輩の私たちから開いてってるっていうのもちょっと変わった順番ですよね。まあ、
そうですね、
たまたまですけど。
確かに確かに、うん、それも面白いですよ ね。
先輩たちはあまりなさってないですよね。
はい、そうですね、確かに、まあ、ぜひ今年は2回は必ず見ていただくということで、よろしく
見比べていただくぐらいの形だと。
でも本当見比べていただけたら面白いと思う、
は
い
は
い、
楽しみにしていただけたらと思います。はい、はい、本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
来たる6月28日日曜日、お二人が共演なさる必見の会、武田宗則の会がございます。ぜひお誘い合わせの上、銀座6の観世能楽堂へご来場ください。詳細お申し込みは武田宗則ホームページよりお願いいたします。
本日の番組はいかがでしたか。番組では武田文幸への質問を受け付けております。ウェブ検索で武田文幸と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。ぜひ遊びに来てくださいね。